特集、もしもに備える。問い合わせ先、防災消防課、電話 32-1766。 昨年甚大な被害をもたらした8月豪雨から間もなく1年を迎えます。いざという時に自分や大切な人の命を守るために、今できる備えと行動について改めて考えてみませんか。今後の防災行政に生かすため、令和7年8月豪雨にかかる市民アンケートを実施し、およそ500人から回答を得ました。豪雨災害時に避難しなかった人が避難の決め手として挙げたもので、最も多かったのは、自宅や周囲に異変が生じた時で、複数回答可能で418件でした。次いで、特別警報発令時が225件、隣人が避難し始めた時が167件、避難情報発令時が152件と続き、その他が20件、特にないは14件、未回答は4件でした。ここから見えてきた大きな一つの課題は、判断の遅れです。この特集ではこの課題について考えるとともに、地域で取り組む防災活動を紹介します。なお、詳しいアンケート結果は市のホームページをご覧ください。早めの行動が命を守る。先ほど紹介したアンケートをもとに、防災に対する課題と今後の備えについて、宇城広域連合消防本部から出向している防災消防課高島明憲課長補佐に話を聞きました。避難の判断は早めに。アンケートの回答として最も多かった、自宅や周囲に異変が生じたときに避難を開始した場合、すでに道路が冠水していたり土砂崩れが起きていたりと、避難したくてもできない状況になっている場合が少なくありません。命を守るためには、まだ大丈夫と油断せず、自分が考えているより早めに行動することが大切です。地域で防災活動を。長年、その地域に住んでいる人は、どの程度の雨で冠水するのか、どこが危険なのかなど、経験から得た知識を持っているはずです。その知識をもとに、自分自身が早めに避難することはもちろん、地域活動などを通して、地域ならではの危険性を周りに共有することも心がけてください。次のページで紹介する、不知火町、五稜、五区での取り組みも参考にしながら、自分たちの地域でも何かできないかと考えて行動してほしいです。依頼があれば、市防災消防課や消防署から地域や学校に講師を派遣することもできます。災害時に消防や行政が対応できる範囲には限界があります。日頃から地域のつながりを作っておくことで、一人暮らしの高齢者などへの声かけや避難支援にもつながります。地域全体で助け合える体制づくりを意識しましょう。災害が起きる前に動く。近年、災害が頻発していることを受け、気象庁では防災気象情報に警戒レベル4相当の危険警報を追加し、国も危機感を強めています。そして市も 実際の豪雨災害を想定した豪雨対応訓練などを行い、災害に備えています。市民の皆さんも、注意報から警報に変わった段階で、避難の必要性を考え、行動してください。避難先は、避難所だけではありません。知人宅なども含め、安全な避難先を検討しましょう。災害が起きてからではなく、起きる前に動く。私たちのその意識が命を守ることにつながります。令和8年5月29日から、防災気象情報が新しくなりました。レベル4の危険警報が追加されました。一覧表で、それぞれのレベルに相当する警報・注意報を、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の順で紹介します。警戒レベル1はいずれも早期注意情報です。警戒レベル2はいずれもレベル2で、氾濫注意報、大雨注意報、土砂災害注意報、高潮注意報です。警戒レベル3相当は、いずれもレベル3で、氾濫警報、大雨警報、土砂災害警報、高潮警報です。警戒レベル4相当は、いずれもレベル4で、氾濫危険警報、大雨危険警報、土砂災害危険警報、高潮危険警報です。レベル4までに、危険な場所から必ず避難しましょう。警戒レベル5相当は、いずれもレベル5で、氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報です。詳しくは気象庁のホームページをご確認ください。